さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
すずです。
よろしくお願いします。3月3日ということは、
お
ひにゃ祭りですか。
そうだ、
桃の節句、
ガールズデー。
ガールズデーだとなんか生理中みたいに
確かに
聞こえるんですけども、
ま、
ジョジの日、ジョジの日かな。
ジョジ
の日、まあ、まあ桃の節句ね、節句ですよね。女の子の健康を願って祝ってみたいな。なんかチラシ寿司を食うんでした。
確かになんかそうだよね、
なんか寿司ネタ食うよな。
海鮮系
食う
よな。お腹壊しそうだけどね。
すいませんね、あのおなごだったのはもう遠い遥か昔だったので。
そうなんですよ、なんか甘酒飲んだりとかね。
甘酒か
よね。
そうだね、甘酒飲んだりチラシ寿司食べたり。あれは違う、なんか細長い棒みたいな飴食べるのは違う。
あ、金太郎飴
みたいなやつ。
あれは七五三、
あれ七五三か、
わかんない、
まあ、とにかくまあまあ3月3日ひな祭りはなんか決まった食べ物あるよねっていう。
でもひな祭りってさ、うん、あれもだよね、ひし形の餅。
あー、あったあった
ね、とか桜餅も。
あ、それはわかんないけど、確かにひし形のなんだピンクと白と緑の、
うん、3色の
やつとひなあられか。
ああ、そうだ
ね。待って、なんでさこんなにさ、うん、ひな祭りは食べるものいっぱいあって華やかなのに、端午、うんうん、の節句っていうの、男の子の健康を祝う日はさ、あのなんもない、鯉のぼりあげるだけなの。
ああれ、 いつあれは
5月5日
あれ子供の日じゃなくて、
あれじゃあ男の子の日ってないの。
男の子の日ってある。
端午の節句みたいななかった。
わかんない、聞いたことない。
え、あるよあるよ、ひな祭りに存在消されてるだけで
父の日みたいな感じ
そう、
母の日は盛大にやって、
ちょっと悲しいけどもえ、男の子は
確かにひな祭りって考えたらすごいね。
え、もう盛大に盛大に祝うじゃない、う
ん、食べ物からなんか華やかだし。
やっぱそうじゃん、ひな祭りの男の子バージョンは、うん、5月5日の端午の節句。
へ
え、まあ、子供の日よね。やっぱ子供の日の時さ、うん、あんまなんかイメージなくね、何を食べるとか何かを飾る、まあ鯉のぼりぐらいか。
なんだったら子供の日って言ってるもんね。
そうだね、うん、そうだな、かわいそうだね、くくられてるもんな
そうそう、子供全員みたいな。
あとあれか、5月人形飾ったりとかしてるね。
何それ、
5月人形。5月人形なんか凛々しい男の子の人形よ。
ひな祭りのあれみたいな感じ。
ひな壇のスケールの10分の1ぐらいのやつがあるわけ
え、なんでこんな全部ちっちゃくされて
あ、大城くまさんもね、追加で書いてくれてるけど、なんならゴールデンウィークでだいぶ薄まってるよね。そうだよね、
もうゴールデンウィークでウキウキだから、みん
なゴールデンウィークの1日、なんか中の1日って感じだもんね、うん、なんかを祝おうみたいな気持ちはならないもんね。
全然、なんだったらもう最終日に近づいて、あ、疲れたなぐらいな感じだもんね。
うん、確かに
子供の日は。
でもさ、これ遥か昔のさ、うん、男の子が悪いんじゃないかって思ってんだけどさ、うん、何や女子ひな祭りだけであんな浮かれてバカみたいみたいな態度だったから、
あ、
子供の日じゃあお前なんかもう普通にしとけばみたいな感じで周りの大人がさ、ね、そんなクールぶるんだったらもう何も派手にしないわって。
確かに昔の謎ルールで、
そうそうそう、
なったのかな。
なった可能性はあるよ。
いらんだろみたいな、
いらんだろみんな。本当はやってほしいけど男の子たちも、うん、本当はひな壇みたいな豪勢な人形作ってほしかったけどちょっとクールぶって一体でいいんじゃんって
生きちゃったんだ。
生きちゃったから今ちょっとこんな縮小というかひな祭りのちっちゃいバージョンみたいになっちゃったんかなっていう。
そっか、全然男の子の日とか知らんかった。
なんかまあスーズはね女の子も多い方だからね。あ、違うか、お前お兄ちゃん弟もいるか。
いるいる。
やらなかったの。
やらなかったよ。
ひな祭りやってた、う
ん、
ちなみに
あの保育園で、うん、あのやるじゃんひな祭り。
やるね。
保育園でさ、なんか並ばされて、あのひなあられ食べたりとか
メニューにあったね。
そうそうそう、
給食のね。
そう、なんかあの甘酒の代わりにカルピス飲むとか。
ああ、なんかまあ、白けりゃいいってもんじゃないと思うけど
だからよ、ね、え、じゃあ、 あれって子供も飲んでいいの？
飲めるやつあるよ。
そうなんだ、
うん、全然あるよ。
カルピス飲んで、だから男の子の日とかは全然
記憶にない。子供の日、そもそも学校登校日じゃないもんな。
あ、そうだよね、
それもあるだろうしな。
確かに、
かわいそうだよな。
かわいそうだね。
私息子いるからさ、
うん、
やっぱ5月5日なんかしてあげてえなって思いつつも、うん、3年ぐらい経ってるから何もしないまま。
いや、そうよ ね。
やっぱ思い出せないのよ、
うん、忘れちゃうよね。
今日が子供の日、端午の節句だ、男の子のお祝いの日だとかもね、
うんうんうん、
思い出せないのよね。
いや確かに、
ひな祭りはなんか、うわ、でもやった記憶あんまないけどね。チラシ寿司食ったとかさ、家で。
あ、本当？
ひな壇もねえし。
ああ、まあ確かにひな壇はね、うん、大きいお家だったらありそうだけど。
あとさ、ひな壇をお祝いとして送られるのが迷惑かそうじゃないか論争みたいのが X であったんですけど。
どういうこと？
要は初孫ですと、
うんうん、
女の子ですと、
うん、
ジジババがテンション上がって、うん、もうプレゼントだよって豪華なひな壇をプレゼントしたのよ。そしたらもらった側の方は、
うん、
うち狭いんですけどみたいな、置くところないんですけど、
確かに
ぶっちゃけ迷惑なんですけどっていうツイートがちょっとね、いろんな賛否両論というか あったんですよ。
そりゃそう、
ね、まあ、確かにそうだなと思って。
あ、
なんかさ、お祝いしたいっていう気持ちはとっても嬉しいんだけど、
うん、
状況があんじゃん、その家庭家庭の。
だからね、
そうそうそうそうそう、
一回聞いてほしいよね。
そう、もう置けるとかね、それもなしでサプライズするのはいかがなもんだって。だってさ、人によってはさ、豪華なさ、マジプール付きの家に住んでるやつもいれば犬小屋みたいな家に住んでるやつもいるわけでしょ。
犬小屋言うな。
だからあんのかなってちょっと思ったり、案の定そうだったから、このあの否定派の方は、家狭いのにこんなことされてもみたいな。
あのだからおじいちゃんおばあちゃんが買って、うん、おじいちゃんおばあちゃん家に置いて来てもらう方が良くない？
それが一番だと思うのよ。
だってさ、本人も嬉しいじゃん、来てくれるから。
孫がね、
そうそうそうそう、
孫が来てくれるの嬉しいよ。
それがいいよね。
でもさ、私さ、こういうの、こういうこのジジババと嫁が揉めるの好きだから、結構
そうなんだ、
見るのが楽しいから追っかけてたのよ、その方の、うん、そしたら、
うんうん、
送り返したいですと言ったらしいわけ。
強っ。
正直置くところもないから、
う
ん、すいませんけど。
ちょっと仲悪いの、その人たちは。
うん、まあ、かんばしくはない。
ああ。
多分日頃から細かいのがあるんだはず。
なるほどね。そういうのがいっぱいあって、勝手になんかやってくるとか。
しょうがないよ。お互い、なんか、やっぱ、生きてる環境が違かったから、もともと。違う人間だから、うん、食い違うところなんてあるじゃん。
なるほどね。はっきり言ったと。
そうそう、はっきり言ったと。
うん、
そしたら、ジジババが、うん、うちには置くところないって言ったらしい。じゃあそれはちょっと、じゃあさ、自分たちも置くところない、イコール相手も置くところないんじゃないかなっていう発想に
なりそうだよね、
なかったのかなってちょっと気になっちゃったわけ。まあならなかったんだろうね。ならなかったから買ったんだろうし。
それすごい。
それはちょっとな、なんかとどまってほしかったよなって。
すずもなんていうの、家にさ、なんか置物とかさ、
うん、
置きたくないわけよ。
わかる。
飾り物とか。
わかる、う
ん、だから人にプレゼントする時も、
うんうん、
なんかこの残るもんだし、飾るの嫌かなとか、場所がないかなって思うから、もう消えるものにする。
わかる。
食べるとか。
はいはいはい。食べるとか塗るとかだろ。
食べるとか塗るとか。
私はもう食べ物か塗るものかのどっちか二択にしてる。
でも間違いないからね。
間違いないから。わかるわ。残るものはね、なかなかね、このその人の好みとかさ、その人の家の状況とかさ、
うん、
把握してないとなかなかもう送れないですよ。
だからひな壇なんてさ、
ひな壇
なんか飾ってる時は可愛いよ、クリスマスツリーみたいな感じでさ、
はいはい、
片付けが大変だから。あれ
そうね、パーツパーツも細かいしな、
あと場所も取るしね、
あととんでもなく高いからな、うん百万するやつとかもあるしね、ひな壇十段ひな壇とかそうじゃない、
そんなんだ。
そうだよって考えたら、
確かに
この何十万百万を現生でくれと、
うん、そう、確かにね、
現生でくれた方が、
うん、
まあ孫の笑顔見れたかもなって一応わからん。ひな壇が嬉しい家庭もあるし、私だけの考えとしてはそうだよっていうだけで、
なんかさ、正直さ、ちょっと考えが若いとありがたいよね、うん、なんかそういう風にさ、なんかひな壇よりも
じいちゃんばあちゃんがね、
現生がいいかなとか、
うん、はいはい、
あとなんか普通にこの子が欲しいものをあげた方が、
うん、ああなるほどね、
その子嬉しいかなとか、みんなで出かけるとか、
あとその子自体がひな壇が欲しいとか言ってるんだったらいいかもね、
う
ん、
そうね。でもそれでも止めてほしいけどね、ひな壇なんてねみたいな、
そうなんだよな、
っていうちょっと柔軟な考えが、
難しいよね、難しい。 かといってひな壇ひな祭りのひな飾りがなくなってほしいなっても全く思ってないし、
全然そういうわけではない、
そういうわけではない、
家庭によるからね、
家庭による、置く場所による、うん、だって見てたら普通にワクワクするし、
そう綺麗だしね、
綺麗だしな、最高だしな、
自分家に置くってなったらハードルがね、
ちっちゃいのだったらいいよな、なんか最近あるじゃん紙のひな壇とかさ、
紙で、
そうそうそうそうそうそうそうそう、本当に何千円とかで売られてるやつ、うん、それでもなんか玄関に置いたらテンション上がるやつ、
それだったら全然いい、なんか季節感も味わえるしね、
だからそれぐらいだったらいいんだけど、多分ジジバからしたら、うん、いやーってなっちゃったんじゃない、
初孫だからしっかりして、
そうそうそうそう、なったの紙なんて、
あ、
木じゃなきゃみたいな、
あ、
ちゃんと陶器の肌のやつじゃないとみたいな、
すごいね、確かに
ひながほっぺた赤くしてるちゃんとしたやつじゃないとみたいなね、
確かに逆に失礼かもと思っちゃったのかな、
いろんな感情だから、いろんな愛が混ざりに混ざっ て今度なってしまってるんだろうなって想像したら笑えるよね
自分じゃなくてよかったなって思っちゃうよね
ツイキャスも配信しております、はい、ツイートキャスティングで、FM のハート検索していただきますと今流れているこの放送が映像付きで見れます、うん、コメントもたくさんお待ちしておりますよ、
はい、
円楽さん、
うん、
お祝いの日というより健康で丈夫に育つことを記念する日やね、こんばんはと、まあ、ひな祭りとか ね、
う
ん、
そうね、
子供の日とかそうよね、
うん、
その話は石破が進めようとしている高校無償化の話に通ずるな、うん、まああったね、
うん、
まあ政治の話もねいろいろ出てますけども、ここで言うのもな
ちょっとね、
サーキーはそんな意見だぞって思われるのちょっと嫌だし、中途半端な情報、そう、その通りは中途半端な情報で喋るのは何なんですね、うん、高校無償化の話もあるけどな、どうなんですかねっていう話もありつつ、
うん、
ありがたいけどね、ただ高校無償化になった時に本当に行きたい子が行けなくなってしまう可能性もないかねっていうところもあるよね、うん、
あ、
要はまあ、別にこの高校行きたくないけど家近いし安いし、まあ、無償化だし行こうかなみたいな、あんまり熱がない子がさ、
あ、確かに
入っちゃったことによって本当に熱ある子がね、分からんけど行けなくなっちゃったらかわいそうだなとかも思うしね、
いろいろ、
ね、いろいろある ね、
ね、
何も言えないよね、
何も言えないね、本当に
大城熊さん、
はい、
昔ながらの七段飾りひな壇で30万から150万ぐらいになっているするよ、するって、
車買えるで、
買えるよ、中古車買えるよ、
車買ってほしいよね、じゃあ
ちょっと将来的にね、
増えるからとか言って大きめのね、
今ひな壇って検索して、まああるネットショッピングのサイト見てるんだけど、うん、まあいい値段するよね、ひな壇、ひな祭り、
あ、でもやっぱあれだったのかな、このやっぱりしっかりしたひな壇をあげて、
うんうん、
継いでほしいみたいな、次の子の孫の、あ、
なるほど、ね、
家族がの子供がみたいな、なんかこの、
あ、
昔ってそういう感があるじゃん、
確かに確かにそうだな、
だからなんかしっかりした上等なものをあげて、うん、もう何十年も
な、そうだな、
なんて古くならないというか、
もう紙で吹き飛ばす、紙はもう風で吹き飛ばされるからこれぐらいだったらもう代々受け継がれるでしょみたい な、
たいな、
あ、でもその思いもあるかもしれんな、
昔の方はねそれで育ってきてるからあるかもしれない、
私重んじるもんな行事とかはな、うん、だって今ネットショッピング、うん、4段3段のひな祭りか、
うん、
4段の飾り物ね、3段3段
3段
で、お人形さんが2、4、6の葉のと10ぐらいか、
うん、
でなんかボンボンついてたりとか、
うん、
でもほんとちっちゃい玄関用かな、ほら、
うん、
4万5000円するからね、まあ、するか、するわな、
しっかりするね、
でこれとってもいい店のひな壇かな、
うん、
お代理様とおひな様しかいないやつ、
うん、
これが1、10、100、1000万、10万、
うーん、
10万5000円、するね、
2人だけで
1体5万、
うわ、
5万いくらか、まあ愛はお金のね金額の高さじゃないとは言えな、これ送られたら愛されてんなってはちょっと思うよね、
そうね、
なんかな、送られた側はな、うん、そうだ ね、
なるかもね、
孫に対して送られたらな、
うん、
すごいな、祝われたこと、こんなやって祝われたこともないからさ、
だからさ
家にひな壇なんてなかったよ、
うーん、
まあ、軽く私がなんか保育園で作らされたなんかひな壇みたいなのあったかもしれんけど
確かにそれぐらいだよね
それぐらいじゃないかい、
しっかりしたもんは、
あ、恐ろしいわ、恐ろしいわ、本当に、
あ、すごいね、
まあでもね、 まあ、ひな祭り、
うん、
まあ、お祝いされるご家庭も多いでしょうし、うん、楽しんでほしいですよね。
そうですね、ほんと。
チラシ寿司食べたくなったな。
だからさ、
なかなか特別な日にしか食べないからね、チラシ寿司って、
うんうんうん、そうね、
作るのもめんどくさそうだけど。
めんどいよめんどいよあんなのは
でもさ、最近、
うん、
ちょっとインスタ映えする飯を作りたいなと思って、
お
結構頑張っているんですよ。
うん、うん、
でついでに何だろう、健康的なものを作って、
うん、
旦那が私と結婚して十何キロ太っちゃったから、
うん、
痩せてもらおうと思って、うん、最近ちょっとおしゃれっぽい飯を作ってるんですよ。ちゃんとめんどくさいね
本当に。あ、やっぱそうなんだ。
やっぱちらし寿司とかさ、
うん、
そういう見栄えがいいやつってちゃんとめんどくせえわ
いや確かに
気にして作るの、
あれはもうね、なんか可愛くしてなんぼみたいな
ところがあるからね。そうそうそうそう、なんか前まではなんか適当に野菜切って肉入れて炒めてなんかおかず一品でいいやとか思ってたんだけど、うん、なんか米そこにぶっ込んでみたいな、
うん、
今さ小鉢4つとかさ、
うん、
でちゃんとなんかお味噌汁とお米となんか赤いもん足りんなみたいな
あ、彩りな
とか考えちゃってるから、ちゃんとめんでえわ。ま
あ、
気は引き締まるけど、こんなにちゃんと作ったからいい一日は過ごしたいなみたいな感じでさ、気をつけれるようにはなってんだけど、めんどいな。い
や、だからすごいよね、あれをやってる人たちよ。
だからさ、だからさ、マジで言ってる、毎日本当にやってる。
だから本当って思うよね。
だからまあインスタとかでさ、もうチャーって見てたらさ、やっぱ憧れんのよ。こういう料理アカウント見てたら毎日アップしてんのよ、うん、弁当今日こんなってやりました、昼飯はこうでした、
うん、
これぐらい作ってもカロリーちゃんと気にしてますみたいな、うん、憧れてやっては見るもののめんでくせえめんでくせえのよ
本当。確かに
ちゃんと作ってるから褒めてほしいな。
え、でもさ、うん、もうそういうの一回やっちゃうとさ、疲れたってなってさ、結局さ、なんかズボラ飯みたいなアカウント見始めんやっぱこれだなって。あの、だってさ、ワン一つのフライパンでなんかクッキングシートに包んでから5品一気にできましたってやつ、あれめっちゃ見る、
めっちゃ見る、
いいわこれと、
ね、あれ見た後ちゃんとクッキングシート見るもんな。
そうそうそう、
買い物行った時な、
あ、買っとこう、
買っとこうって思うもんな。わかる、ズボラ飯、
ズボラ
レンチンとかな、
結局
わかるわ。
だってさ、見た目良くても、うん、味はなんかそんなに変わらん、美味しさは。
わかる、
だからもう楽したい。
私どっちも作るから分かるわ、味変わらんよな、
う
ん、
変わらん、
丁寧に作ろうが、
うん、
このフライパン1個で作ろうが、
うん、
味変わらんおい、
ビビたるものだから、その変わりは。
そうなんだよな、
見た目とかで
わけわからんくなるような。なんで私こんな一生懸命工程踏んでこんな何品も飯作ってんのかなって
本当にそうなんだよ。
でもさ自分を奮い立たせるためにも言うんだけど、うん、やっぱ健康的な食べ物をちゃんと品数いっぱいにして食うとさ、
うん、
ちゃんと体に現わんな、ちゃんと体に現れている、目覚めがいい
あ、まず
まず
目覚めすっきり、
ちゃんと目覚めがいい。あんなに20代の頃、
うん、
だらだら頭抱えてて起きてましたが、
うん、
今日ちゃんと、もう最近ちゃんと6時半にアラーム鳴る前に起きれるから。
いや、6時半。
おう、6時半に起きてますよ、私は。ちゃんと。
すごい。
ちゃんと6時半に起き、
うん、
飯も作り、
うん、
なんか、インスタで衝動買いした、なんか、酵素ドリンクみたいなの飲み。
ちゃんと朝からもうしっかりやってんだ。
しっかりできてる。
ああ、確かに。でもさ、
ちゃんと、ちゃんとして健康的な生活を送って
る。朝のさ、寝起きからさ、もう今日のいい日が始まるっていうのは、もう始まってるよね。
あ、はい。
もう。
めんどくさいけど、ちゃんとやった方がいいわ。
朝の目覚めが悪かったら、もう一日もう、乗らん。気分もね。
私、今までで一番健康的に生きてるかもしれんな。
あ、そん、今が一番？
今が。今のところ、今が一番。
だってもう二十歳の時はね、もういっぱい体いじめてたでしょ？
大変、もうかわいそう、本当に、私の体。私の体、本当にかわいそう。夜中まで起き、
うん、寝ないで
寝ないで寝ないでワイン3本に2本ぐらい飲んで、うん、ノルマみたいに飲んでたしだらだら起きて変な、なんか何、健康とか何の気にしない、味のついてるもの食い味ついてればいいわいいわみたいな、
茶色いやつ、
茶色いやつ食ってバカみたいに飲みに行って、
うん、
次の日だらだらだらだらして、
すごいね、今が一番なんだ。
あ、今一番よ。
あ、
朝早く起きてから飯作ってコースドリンク飲んで
いやマジで
それちょっとストレッチとかしちゃったりして、仕事行って
インスタグラマーやん。
あ、本当よ。もうあと顔だけだな、やかましいよ
何も言ってない
やか、誰の顔がインスタグラマーっぽくない顔ですねかよ生活は一丁前なのに誰が顔は泥ついてるよ。
言ってない言ってない
やかましいわ本当に黙っとるよ
あ、でもすごい、なかなかやるのむ、ね、大変だから朝起きて。
まだ正直こういう生活をして1、2週間、まあ2週間経ってるかぐらいしか経ってんけど、
うん、
まだ私やってますよって言えるまでには言ってないけど、ちゃんと効果現れてるから。
あ、大事、この目に見えるとね、やる気も起きるから
でさ、うん、本当あの健康的な生活を送ってるじゃないですか、
うん、
やっぱせっかくだから、うん、体のメンテナンスをしたいなっていう気分になるんですよ、
うん、
いつもだったらスルーするんですけど、うん、広告とかにたまに出てくる、うん、マッサージとかエステとかあるじゃないですか、
はいはい、
やってみませんかみたいな、
うん、あ、なんかお安くできますよみたいな、しかもピンポイントで来るでしょあれ。31歳の方、
そう、31歳の方、もう31歳茶壇町に住んでるあなたみたいなどっからその情報みたいな
怖いよね、
怖いぐらいのピンポイントの広告出てくるじゃないですか、うん、はいはい、ありますよね、ピラティスとかさ、
うん、
あなたが太っているの、痩せないのは骨盤が歪んでるからかもみたいな、
うんうんうん、
出るじゃないですか、
はい、
いつもスルーするんですけど、先週行ってきまして。
おお、じゃあその広告を使って
はい、
じゃあなんか無料とか、 なんかお安くできますみたいなやつをやった、
行ってきました。
あれってさ、嘘なんじゃないの、詐欺じゃないのあれ。
SNS で見つけた、
うん、
SNS で
手でちゃんと
SNS で見つけた、うん、骨膜剥がしという、
骨膜剥がし何、妖怪の必殺技みたい、怖い、
妖怪でいいのに、妖怪の必殺技、
必殺技骨膜剥がし、剥がし、
はい
怖い、
行ってきまして、
それ
ちょっとその話を後半 CM 挟んでさせていただきたいと思います。めちゃめちゃ健康に気使ってんの私、ちゃんと30代半ばの生活してんの私も一旦 CM です。 FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
新都市単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保ひろき、3月16日日曜日、那覇市牧師天仏ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる、うん、野球選手の名前とか言えばいいのに。
そうやっております。月曜オリジン、はい、アワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット。
スズでーす。
ツイキャスもやっておりますよ。
はい、
ツーくんさん、サーズ、こんにちは。
こんばんは。
まとめてかな。
まとめて。サーキット、スズね。
ツーくんさん、チー飲んだ？何だっけ、チー飲んだって。
チー飲んだ？
チーは飲んでない。
怖い怖い怖い怖い。骨膜剥がしで？
妖怪だからってこと？妖怪ではないのよ。妖怪の必殺技みたいなところに行ってきたのよ。
で、何、気になる。
インスタグラムでなんか骨膜剥がし、
うん、
ね、姿勢悪いなってずっと思ってて、自分のね、
うんうん、
自分の姿勢悪いな、なんか反り腰だなとか猫背だなとか、うん、ストレートネックだな、どうしたもんかなって思ってたんだけど、うんうん、なんかどうやらこの広告によると、うん、筋肉、骨、なんか筋膜っていうなんか筋肉の膜があるんだって、
うん、
それが凝り固まってたり、なんかなんていうの、体にくっついてることによって姿勢が悪くなってると。それをマッサージとか、うん、なんだろう、この矯正、整体によって剥がすことで姿勢が良くなりますよっていう。
あ、じゃあ本来は剥がれてるものなんだ。
なんか緩いものなんだって。
へ、
べちゃべちゃになんか癒着してないものなんだって、これが言うにはね。
なるほど、
まあ、なんか聞いたことあったのよ、うん、なんか筋膜剥がしみたいな、
うん、
なんか ストレッチをして体を緩めてなんかストレートネック直しましょうみたいな、なんか聞いたことあんなって、うん、そのちょっと浅い知識あったわけ、
うん、
でもこれ骨膜剥がしだったから、
うんうん、
骨膜って何ぞやって思いながら、うん、でも2000円だったからさ、
そう
通常1万5000円のところ2000円だったから、お肉そ安いなと思って、
怪しくはないもうここは怖いわ、
もう私も もう思考が健康だからもう怪しいの前に健康になれる、こんな安くでだからさ
なるほどね、
もう勢いで予約して行ったんですよ、
うん、
でまずおもろ町ね、
お
おもろ町のもう
遠い、ね、
結構あのメインシティっていうんですか、
はいはい、メインプレス、
メインプレスか、うん、ごめんなさいな、あの中部のもん
越川のやつですメインシティはメインプレス、
メインプレスの
方ね、
裏側の方、
うん、
あっち知らなかったんだけど、うん、なんか結構エステとかいっぱいあるのね、
あなんかお店いっぱいあるよね、
お店がいっぱいある、整体とか、
うんうんうん、
あと何コルギ
かな、
顔のこの小顔矯正とか、はいはい、なんかいっぱい見たんですよ、
うん、
その中 の一部分で私が予約したところがポンってあって、うん、うわこんなところにあるんだと思って入ってみたらさ、もう店内超綺麗なの、
うん、
もう真っ白、真っ白、
うわ
綺麗でさ
高級な感じ、
そうそうそうそう、おーと思って、うん、本当になんかエステって感じ、うん、なんか全然怪しくないわけ、
うん、
イメージではなんか SNS に出てくるところのイメージ、なんか汚ね廃墟ビルの一室で怪しくやってるっていうイメージだったから
怖すぎんだろ、
怖すぎ逆にそんなイメージを持ちながらよく予約したなっていう話なんだけど全然もう、
うん、
でなんか受付したら受付のお兄さんも綺麗なんですよ、もう身長すらって高くて細くて首も長くて、うん、なんかイケメン風で、でネームプレート見たら院長って書かれてて、いいよもう目院長かよって院長かい、
そこにいるんかい、
そこにいるんかい
受付に、
受付にいるんかい院長ってでなんかエントリーシートみたいな、なんか、
うん、
エントリーシート
ちょっとお前ごめん、もうお笑いの大会慣れしすぎてエントリーじゃ
芸歴14年書いて
骨膜剥がしのエントリーシートカルテね、
カルテ、そう名前とかさ書いて、はい、なんか書かれてんのよ、どういうところ気になりますかみたいな、猫背気になってますに丸つけて、どういう風になりたいですかみたいな、姿勢良くなりたいですみたいな丸つけてさ、
うん、
したらなんかもうすぐ案内してくれて、個室5個ぐらい個室あってさ、
うん、
個室からさ、
うん、
隣の個室がはぁーとか、
うん、
痛い痛い痛い痛い痛いって聞こえるわけ、もうやってんの怖いんだけどと思いながら私の個室に入って、まあ優しかったのよ、
うん、
今日どういったので来られましたか、あ姿勢直したいんですね、あたまたま見つけてくれたんですね、よかったですみたいな、実はこうこうこうで、うん、骨膜剥がしっていうのは筋膜よりもさらに奥の層ですと、
うん、
奥の層だから相当手を突っ込んでここから緩めていきます、うん、だから1回やるだけであの姿勢が綺麗になったりとか効果実感できると思いますよ、うん、みたいな、あなるほどねみたいな、ちゃんと絵柄、うん、絵とかも出して説明してくれてさ、分かりやすいと思って、
うん、
何より先生の見た目がいい、
ああなるほどね、うん、説得力あるね、
説得力ある、
うん、
いや綺麗な人がさ言うこれやったら綺麗になりますよって説得力しかないじゃないですか、う
ん、も
うスッて入ってきて、
うん、
でじゃあ実際立ってみてどこが歪んでるか見てみましょうねって、うん、だったらさやっぱもう先が気になってるところドンピシャだったわけ、
うん、
反り腰ですねとか、ちょっと内に曲がってますねとかさ、うんうん、ストレートネックですねみたいな、
あもう全部言い合ってて
プロプロ
すごいね、
見ただけで分かんだ、でじゃあ西野さん、あの
もうしょっちゅう言ってるから大丈夫よ、
本名言っちゃった
あさきさん
って、さきさんここがこうこうこうなのでここ重点的にやっていきましょうね、うん、仰向けになってくださいみたいな、
うん、
で口だけ開いたなんかかぶせ物みたいな、
口だけ開いた
かぶせ物、
何それ、
あのなんか強盗する時みたいなマスクみたいな、ま、タオルバージョンみたいなの、かぶせられて呼吸だけできて、
なるほどね、あ
だから視界が奪われてるから、はい、これから何が始まるのかわからない状態、
怖い、
これから何が始まるかわからない状態だけど、いろんなところから痛い痛い痛い痛い痛い無理無理無理無理無理、
恐怖、
これからマジ何が始まるのっていう、
うん、
でも一応じゃあまずここ触っていきますっていう、腕のさこの二の腕のあたり、
うん、
グッて触れたんだけどさ、もう私が 一番痛いところよく分かったねっていう痛みだわけさ、
あ、ピンポイント
ピンポイント、指の先
怖っ
あ、にしょ。
おいおいおい。
さっきさ、ここ痛いっすよね。ぐー言うて。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いっ
つ。え、な、あの、手を、なんていうの、この、押し込むみたいな。
そう、指圧で行くみたいな。
痛いでしょ、それ。
これ本当にいいんですかって。これがいいんです。本当っすか
ならん？
これを、うん、繰り返すことによって筋肉が緩んできてちゃんとした姿勢になりますって言って、本当本当って、いいなが痛い痛い痛い痛い、これか、聞こえてきた、
あ、痛かったんだやっぱちょっと、
そう、もうずっと叫ん、私結構マッサージとか我慢できる言い方いい方なんだけど、うんうん、全然我慢できなくて、で腰もさありますねって、足ここが凝ってるんですよって全部痛いの、でこのマッサージ始まる前に、うん、仰向けになってるじゃないですか、ほらサーキーさん、この仰向けでベタって寝てるのに背中が浮いてるの分かりますって、ほら僕の腕入るじゃないですか、背中がトンネルみたいに反ってるからですよって、確かにトンネルみたいに反ってたの、
そうなんだ、気にしたことなかったかも、
それが反り腰なんだって、これが骨盤が歪んでるっていう証拠なんだって、
おー、なるほどね、
あ、反ってる、めっちゃ反ってるわっつって、でこの痛い痛い痛い痛いっていうやつを10分ぐらいやってからさ、うん、サーキーさん今手入れてみてください、入らないでしょ、入らないわけよ、
すごい、そんなすぐ
すぐ、いや、ちゃんと痛いだけあるってぐらい良くなってたわけ、
そう、腰をなんかいいってやって、うんうん、もう治った、
そう、
すご
い、グッてやって、ただめっちゃ痛いよさ、ちょっと切れそうだったもんやんなって
嫌な、お前が来てるんだろうって
やりに来てんのお前だろ、嫌なって言いそうな、もう意味やからに嫌なって言いそうなぐらい痛かったんだけど、すーぐ効果実感、
すごい、やっぱ、じゃあちゃんと本物だったんだ効果が、
そうで、なんかさ、うん、で全身やって、ここも、太ももが張ってますからここもやりましょうね、うん、ババやってやりましょうね、やりましょうね、全身やりました、うん、はい、これでどうですかみたいな、正直なんていうの、寝たままさ腕上げたりとかしたんだけどさ、うん、分かるぐらいだったわけさ、結構軽くなってんなって、うん、で立ってみてくださいってビフォーアフターの写真を撮ったんだけどさ、見せてもらったわけ、分からんかったそれは
分かるって言いそうな雰囲気で分からんかったんか、
全然何が違ったか分からなかったただ体はめちゃめちゃ軽かった、でも先生ほらね全然違うでしょって言うけどそれは分からんかった
でもそうですねって言
った、そうですねって言った本当だって言った、それはそうですねだって言わないといけない雰囲気だったから
いや確かに、
いやでもすごかった、これを繰り返すことによって見た目にも分かりやすく出るんだろうなって思った、
あー、なるほどね、
今回体験版だから、うんうん、正直このいつもやってるやつではないんですよ、
あー、ちょっと短いバージョン、
そう、短いショートバージョン、
でもさ歪みってさ自分で分からんさ言われないと、
ああそうね、
すずも一回さもうめっちゃ若い時に、
今は若い、今は若いよ、
あ、今ありがとう
ごめんね腰折っちゃって、
二十歳ぐらいかな、うん、整骨院に行って大きく直すみたいな、
あるね、
あるでしょ整骨院で、はいはいはい、で行ってそのこうやって仰向けに寝て待ってたわけ、うん、そしたらなんか、テリアさんちょっとまっすぐ寝てくださいって言われて、まっすぐだけどな、
言われる、わかるわかる
って思って、
わかる、
そのテリアさんみたいな言われて足ガッて直されてさ、多分なんか上半身はあの普通なんだけど下半身からなんか左に寄ってたみたいで、
あのししゃもみたいになってくるでしょ
そう、自分自身が反ってて
焼いたししゃもみたいにこうピョってなってるってことでしょ
そうそうそれ言われるまで知らんくてさ、
だから見ても定期的に見てもらった方がいいんですよ、やっぱり
その方がさ不調もないしね、
うん、そうだから人間って本来の姿勢が一番、うん、なんだ病気しにくいとか、なんでかってさ、うん、内臓の位置が正しかったりとか、
あ、なるほど、
ね、歩き方が正しかったりとか、病気しにくい怪我しにくいっていうのは正しい姿勢正しい位置にあるから、
うんう
ん、歪んだら要はなんだ、いや体に栄養もうまく行き届かないとかさあったりするから、
血流も悪くなったりね、
血流も悪くなったり、そこの原因があるから直さないといけないわけよ、
なるほどね、
私の考え、マイオピニオンだけど、 私の考えね。ごめんごめん、英語で言っちゃった。ごめん、カナダに2週間行ってたから。
え、去年だろそれ。1年経ってるだろ。
ごめんごめん。で、分かってて、うん、通いたいなって思ってんだけど、うん、でもこういうのってなんだろうな、卒業までの道のり長いわけよ。先生が完全に姿勢良くなりましたね、卒業ですよっていうまでが長いわけよ。何ヶ月か行かないといけないわけ。
そうなんだ。
で、人のこの歪み方によっては1週間に1回、2週間に1回、1ヶ月に1回、3ヶ月に1回ってだんだんだんだん、なんだ、タイミングをずらしていってやっと卒業なんだけど、うん、1回1万5000円
よ。おお、すごい高い。
1週間に1回ペースで払える。
へえ、確かに
無理くない？
無理無理無理
無理じゃない？いや、できる人はできると思うんだけど、うん、私って売れてない芸人じゃないですか。無理なのよ。
いや無理よ。
無理なの。
売れてても無理よ。
売れてても無理っしょ、うん、
で考えるよ。
先生に言われたわけ、サーキーさんは正直そこまで悪くないから、
うん、
だって3ヶ月ぐらい通ったら完全に良くなると思います、うん、ただこの1週間に1回、2週間に1回っていうペースで来ないといけないかもしれないです。どうしますか、うん、って言われたんだけど、うん、通いたいんですけど正直スケジュールが全然合わなくて通えなさそうですって、全然売れてないのに売れてる自慢してから辞退しました。全然暇なのに。
金銭的にと
かじゃなくて、金銭的にじゃなくて
スケジュール忙しくて、
めっちゃ忙しい自慢して辞退しました。あのちょっとしかないプライドが邪魔して。
素直になったらいいのに。スケジュールがとか言って。
そうなんだよな。もしだから、もうもしさ、せ何金銭的にって言えてたら、
うんうん、
なんだろう、正直に、うん、じゃあこういう通い方もありますよってアドバイスもしてくれただろうけど、
あーなるほどね、
あのお金無理ない範囲でできますよっていうこともできただろうけど、はいはい、わずかなプライドが
邪魔して
邪魔しちゃった。
いやでも、でも偉いと思う。こういうのってさ、すずは、うん、あの勧誘とか、こうやってこうやった方がいいですよとか言われるのを断られ、
絶対言われるよ、
れないから、うんうん、もう行きたくない。だって分かりましたとか言っちゃったらもう終わるよ毎週。
もうそうなんだよ。でもさ、善意だから相手は、
あ、
よかれと、本当によくしたい、
うん、
そのためにはこのぐらいのコストかかりますよ、うん、だからしょうがないのよ、う
ん、確かに。
何もかももう国が悪い。国が悪い。ここに医療制度を使ってくれない国が悪い、
そうだよ。
自腹だから絶対。
確かに。もう売れてないのも国が悪いんじゃない。
いや、己だろ。己だ。売れてない己が悪い。
己か。
そうなんだよね。
うん、
コメントたくさん来てますね。
うん。
ああ、つうくんさん、足の長さ違うねって言われる時あるよ。
うん、
歪んでるから、
ね。膝の高さが違うとかね。
言われるよね。肩の高さ違うよとかね。
膝に赤ちゃんいるよって言われたことある。
どういうことですか？
なんか膝ってさ、よく見たらさ、なんか赤ちゃんの顔みたいになってる。
え、どういうこと？
肉ついてる人。
ああ、このたるんでってこと？
そうそうそうそう。
わ、今自分の膝こそ久しぶりに見たんだけどさ、3年前の傷がまだある。もう治癒力もなくなってきてる。
自分の膝小僧久しぶりに見た
って。自分の膝小僧ってまじまじと見ることある？
いや見るでしょ別に。
そんなことあるか。マリオイサンピンさん、こんばんは。整体はぼったくり感あるよね、高すぎる。あるね整体。そうなのよ、整体ってとってもいいんだけど、
うん、
高いんだよね。
そうなんだ。
えぐいよ、高いよ。私結構本当に自慢じゃないけど結構いろんなの行ってるわけ。整体だったりさ、
うんうん、
こういう整体だったりとか骨盤矯正だったりとかさ、あとあのよもぎ虫とかさ、
あ蒸してた、おまた、
また蒸してたりするんだけど、うん、やっぱ高いねこういう健康系は。
でしかも続けないといけないっていう。
そうです
ね、
そうなんです、続けないといけないんです。1万5000円か、つーくんさん言ってない、1万5000円か、1ヶ月で5回で7万5000円。
うわ
ー、そうよ、そうそう。
ああ、そっか。
で、一応なんかお得なプランみたいなのもあったんだけど、
うん、
要はなんまとめ、おまとめセットみたいな、
20
回でみたいな、
うんうん、
それも22万とかさ、だったからさ。
いや
まあでも長い目で見たらかとかも思っちゃったけどね。
ああまあ確かにもう考え方だよね。
そうもう完全にこの先病気もしない怪我もしない完璧な体を作り上げて、うん、要は入院費とかもかからないような体になるんだったら、うん、病院代かからないって思えば安いんかなってちょっと思ったりとか、
ね、だから健康になるからね。そ
う、
それをやること
によって。そうなんです、そうなんです。なるほどね。なおパパさん、あ、なるほど、高くしないとペイできないとかね。
ああ、それもあるか、
確かにな、
まあ、あとは技術量とかね、
あるかもな、この人にしかできないとかね、
うん、そうそうそうそう、
このお店でしか体験できないとかってなってくると、うん、確かに確かにお金は高くしても人は来ますもん ね。だからもう行きたくても行けないから、うん、行けないというか通えないから今はまだ、うん、なんとかね自分でなんかストレッチしてみたりとかやってる今。
え、だからこれあれはなんか運動ジムに行くとかさ、
あ
もうありじゃない、
ありなんだけど、うん、これもう言い訳だと思って聞いてくれよ、
うん、
知識のないやつがいくら鍛えようとしても間違った知識だから体痛めると思ってるんですよ私。
あ、
だからジム行くんだったらちゃんとトレーナーさんついてほしいわけ。
え、でもあの筋トレじゃなくて、うん、なんか歩くとか、あのマシーン、あの歩くマシーン
が、はいはいはいはい、
歩くとか、
なんかそれだったらなんか普通に散歩でもよくねって思っちゃうんだけど
確かに確かにその辺歩けばいいですもんね。
そ その辺歩き歩きしてればね、お金もかからんしさ
確かに
いいんじゃないかなって。チョコザップはあって、つーくんさん、チョコザップね、
なんかすごい人気らしいよね、沖縄にもできて。あれでしょ、
この会社帰りに行けるよみたいなコンセプトでしょ、うんうん、この着たままの洋服で。でもありかもね、チョコザップで。
そうね、
結局はなんだろうな、やることが大事だったりするもんね、うん、
だからすずあのジスタスとかにさ、はいはいはい、たまにあの仕事で行くなんて、ね、そう行くんだけど、もうみんなすごい本当にさ 60代とかギリ70代の人がさ、うんうん、私毎日プール入るって言ってて、みたいな、なんかプールの中で歩いたりするのいいって言うさ。
いいと思いますよ、重力のね負担ないからね。
いいって言いますよねって言ったら、あ違う違う、泳ぐ、私 700m 泳ぐ
って
言ってて、ちょっと待って、片道 24m ですよね、何往復するんですかって言って、
すげ
え、だから喋り方とかもしっかりしてるわけよ。やっぱ
プールで700泳げるってことは筋力もすごいし肺活量もすごいし体力もすごい、それは若々しいわな。
若々しいしめちゃくちゃ元気、みんな
やったほうがいいな、やったほうがいい、私こんなばあちゃんなりたいもん、
本当にもうこんななりたいっていう人たちが本当にいっぱいいる。
私本当にさ体壊しくないのよ、
うん、
健康でいたいのよずっと。
そうね、
やったほうがいいな。
あちこちだ、筋肉貯金とかも言うもん。
あはいはい、あの、うん、筋肉の筋で貯金な、
そう貯金貯金よ貯金って言って
言うな
私貯金してるって言って。
あ芝居寺岡博士さんは、うん、入院になったら高額医療制度でなんとか。高額医療制度もいつまで使えるか分かんないじゃないですか。
うん、いやでも入院したくないしね。
したくねえよ、マジマジな、うん、名前ド忘れしてますが、と万代さんから、
うん、
背中に瓶を置いて悪いのを吸うやつやってみて。
何それ何、瓶を置いて、
あれかブーブーかな、ブーブーかカッピングか、
あどっちかな。あカッピング、あの血抜くやつ、
あれいいらしいっすよ。
そうなんだ、あれ痛そうだけどね。
これもな東洋医学になるのかな、わかんねえんだけど詳しく、やったこともないし、
うん、
確かね、うん、悪い血をドロドロの血を抜くみたいな、うん、女の人は月一で血抜いて抜けるけど、うんうん、生理でね、
うん、
男の人は血抜く機会ないから、
はいはい、
要は同じ血を使い続けてると、うん、体の中を、だから、多少抜いて新しい血を作ってあげた方が、うん、体のためにいいよねっていうのが、
うん、
多分カッピング、はい、万代さんが言うやつだと思うんだけど、うん、カーピングかな、カッピングかな、どっちかな、まあまあまあまあ、
あでもそれね、
騒がいかも
それって賛否ない、なんていうの、それは別に血抜かなくてもいいっていう医者もいれば、
ね、
いいですよっていう人もいて、
うん、
どっちがいいんだろう。でしかも血ってさあれでしょ、何作られない、うん、作られる、自分の体で
作られますよ。
あそうなんだ、なんか、
まあ、作られないやつもあるよ、例えばビタミンなんとかは作られませんよとかもあるしね。
あ
いやでも血は作れるから自分の中で。
だって怖いよね、なんか貧血だったらさ血抜くのもっ たいもったいないっていうか
確かに確かに、ただでさえ金持ってないのに、なんだろうな、投資するみたいな感じだもんな。分からんけど
もったいないみたいな感じになっちゃうけど、まあ、悪い地位だからいいってことね。
だからこれも自己判断なのよ、うん、だからこのお医者さんによってはやらないでください、やってくださいがあるから自分の判断だな、
うん、そうね。だから一回まあ確かにやってみるのはいいか
も。そうだね、やってみて結果どうだったか、自分の体に合うか合わないかもあるからさ、結局
あれ背中の血に悪いのがあるってこと、うん、それとも背中から全身の血をうえーって集めてるってこと。
集めてなんじゃない、
あれどういう、
まあ、原理わからんよな、ね、原理はわからんけど、うん、まあ、真空のカップを乗せてだとは思うんだけどさ、
で ひっつかしてみたいな感じで、ね、うんうん、吸引して、
それでなんで悪い血だけ集まってくるのかっていう、ちょっと原理はわからないですよね、うんうん、はあ、はあはあははあ、は、まあ、みんなやりたいやつあるんだね。スーズはさ、
うん、
お金いっぱいある自分だったら何やってみたい、健康のために。
健康のために、
私はとんでもなくいっぱいあるんだけど、
もうすず全然ないあのさ本当にすずさ、だからもう思考をもう言うて32になるから今年、
うわーおばさんだ、ね、
でしょ。でさ本当にさ、だんだんさ本当になんかなんていうの、膝痛くなったりするわけよ、ちょっとしゃがんだら。
天気悪い人か特にな、
きしむわけよね。
わかるわかる、
だから思考変えないとと思うけど、本当に健康に対して興味がないだって別になんか今もとか思っちゃうから、だからなんかもう本当にその思考分けてって思う。
いや分けてあげたいぐらい、
健康になりたいっていうのがよくわからないです
よ。健康なりたいよ。
なんで、なんで健康になりたいの。
え、なんで健康になりたいか、
うん、
そりゃいくつになってもラジオしたいからかなな
んで急に夕方のアナウンサーの時刻は、
時刻は夕方6時になりましたドライバーの皆さん安全運転心がけて
健康も心がけてるんですか。
なんかな、でも本当に、うん、だって健康だったら何でもできるじゃないですか。旅行行ったりとか、山、いつに山登りてって思うかもわからんし、さっきが今は全く思わんけど、突然何かしたいなって思った自分のために健康でありたいですね、私は。
なるほどね、確かに。あんまりなんかピンとこないっていうか
こんなピンとこない ほら、すず調子悪いよりは調子いい方がいいだろ普通にって。
でも調子なんかいつも悪いから別に。
あーあれだ、一回も最高の状態を味わってないんじゃない。
それあるかも。
マックス100点の自分味わったことないから、
うん、
あの感じ味わいたいみたいなのがないんじゃない。
あ確かに。あとはさ、なんか変なところで我慢強いというか、我慢強いっていうよりか我慢できてしまうから、はいはいはい、本当にそれで朝からさ、ご飯何も食べてないってなってても食べなくても大丈夫だわけよ。だし お腹もしょっちゅう痛くなるし、うんこじゃなくて。
ああそれを我慢できると。
そうそうそう、なんかほったらかしてしまう、なんか別になんか治るしなみたいな。
一回さ、
うん、
さっきと一緒に朝まで飲まん、そしたら次の日最悪な状況を味わえるからそしたら、健康なりたいなって思うよ。
思う。
本当、私マジで飲みすぎた日に毎回思う、あ健康って一番最高なんだなって
あそうなんだ。
マリエさんピンさんも、あすっごくわかります、 100% 体力回復したことがない気がします、
うん、
ね、
でしょ。そうだってさ、いつも眠いもんいつも眠いし、いつもなんかお腹空いてるしみたいな。
100点の状況は味わったことないから健康にピンとこないっていうのはあるかもな、
うん、あとはなんかその山登りたいとかも全然ないし。
じゃあいつか思うかもしれんさ、いつか私が山登りたいなって思った自分のために、
うん、
今膝を大事にする姿勢を良くする、
うん、
体力を保たせる、
うん、
そういうのがあるわけですよ。
あーもう全然わからん
じゃあ一生わからんほいさんメッセージ結構来てるんですよね。
おーありがたい。
糸満のさまちゃんさん、
はい、
アーリーの店に行ったらアーリーがスーズの声が好きだし可愛いって
、
さっきのツッコミがタイミング良くてさすがだなって言ってたよ。また今度行かんとだね。ありがたいね。
ありがたいけど。
アーリーが ね,
ねしてくれて、
お店やられてますからね。美味しかったな。
美味しかった。一緒に行ったよね。
行った行った。
うん、
スーズかわいいな、さっきツッコミ上手だな。まあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ考えすぎ、
考えすぎだな。
その裏には可愛いも含まれて
る。アーリーいつもサーキーの容姿に触れないんだよな。またお店行きましょうね。
あそうですね。
あ、この発言の後のまたお店行けましょうねはちょっと怖いかな。
怖い。
その深い意味ないんですけど、
お店暴れに行こうぜみたいな。
だから乗り込みに行こうぜみたいに聞こえました今。違いますよ。で、サマちゃんさん2通目来てて、土曜日のオリジンライブ最高だったよ。
ああ、ありがとうございます。
ネパールの人がたくさん来てて、ラムちゃんもネパールの国民的アイドルみたいだね。
うん、
なんかみんなのレベルがどんどん上がってるような気がするよ。すごい。ガールズライブも楽しみにしてるよ。
うん、ありがとうございます。
嬉しいな。
そっか、先週は鈴崎休みだったんだ。
そうなんですよ。
でしたね。
黒糖ネタ祭り、うん、ライブがありまして、
はい、
ありがとうございました。ビンチョータもありがとうございました。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。後輩がこういうピンチヒッターやってくれるのはね、
ありがたいね。
ライブもね、皆さんありがとうございました。
だからさ、
なんかこういったさ、毎回来てくれる方がどんどん面白くなってるねって言ってくれるのは嬉しいね。
嬉しい。しかもライブね、
あ、そう、1位
でした。もうノーマル1位でしょ。
シンプル1位。
シンプル。
なんか初めてじゃない
かもしんない。
誰かが尺オーバーしてしまって鈴崎がたまたま1位に上がったとかだったらなんかあったような気がするけど、
うんうん、
シンプル1位初めてかも。
やった
ー。私さ、
うん、
オリジンライブのチラシ見て、うん、鈴崎がめちゃめちゃ大きく載ってたじゃないですか、チラシに。
え、見てない。
めちゃめちゃでっかく載ってたんですよ。
そうなんだ。
3月のチラシにね、
うん、
あれって多分ランキング順に大きさが変わっていくのかな。
そうなんだ。
鈴崎がめっちゃでっかく乗ってて、うん、おっそって思ってこの大きさで乗るのおっそって。
確かに。ずーっと小
刻みさん、ずーっと親指ぐらいのサイズで乗ってたじゃないですか。
端っこの方で、
端っこの方で
ポーズして
不甲斐ないなと思って
本当だよ、
おっそって思って。ぜひ我々の成長とかもね、見に来てほしい。だからライブ来てほしいんですよ。
本当に来てほしい。
聞いてる皆さんも、
はい、
なんていうの、押してほしい
ね、
うん、
だから押されるように頑張ろう。スヌッチも
頑張る頑張る。
あとチケットを買ってほしい。
シンプルに。
はい、買ってほしいです。
よろてくび
もう私本当に一枚も売れてないので怒られてしまいます。
、あーほら、
はい、
1位すごいねとかアニゾーさんが、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
1位やったーと、万代さん、
イエーイ。
1月の1、2、3位が大きく乗ってたねと。 あれ1月の1、2、3位か。
そういうことね。
1月何位だっけ、2位だっけ。
1月、あ、
1月2位じゃなかった。3位だった。
3位だったかな。最後から3番目ぐらいじゃなかった。あ、3位だった。
あ、だったっけ、うん、だったか、だったか。マリエさんピンさん、
うん、
沖縄の女性芸人でサーキーさんのツッコミが一番すごいと思うって正竹くんが言ってました。正竹に言われたのと私売れたな。
もう売れたも同然よ。
若手ナンバーワンツッコミ正竹ですから。
そう、内地行ってるしね。
あ、ツッコんでって言ったらうるさいよ、いじんなっていう、いうのが脳内で再生されましたけど。嬉しいですね。ツッコミでもまだまだだなって思うよ私。
ツッコミはもう分からんもん。
あら、むずい、
むずいよ。あ、頭良くないと言葉が出てきません。
本当よ。だからさ、沖縄のツッコミされてる皆さんいらっしゃるじゃないですか。本当尊敬する。
うん、
うますぎるもん。
でも本当にさ、沖縄でさ、うん、こんななんていうの、バシバシできる人サーキーしかいないよね
多分、うん、あのね、謝ればいいやって思ってるからだはず。ツッコミが失礼だとしても
すごいいいメンタルさ。いっか、
まあいっかで。だから先輩にも、うん、なんでよやとか、うるさいよやとか言えるな。
なるほど、
ね、あとシンプルにさ、分からんけど、うん、強いツッコミしてからさ、うん、こいつ失礼だなって思う。お笑いわからん先輩いないさ。
あ、みんな優しいからね。
そうそうそうそう、う
ん、面白いが勝つからみんな、
う
ん、
その信頼があるから、
うんうん、
私が上手いというよりはなんだろう、どっしり構えてくれてるみんながいるから何も考えないで大きい声出せるというか。
大きい声、
大きい声出してるだけだから本当に。万代さんからもメッセージ来てます。あ、
はい、
万代さん、
万代さんいつもありがとうございます。
差し入れも、せっかくなんで差し入れも食べながら行きましょうか。
イエーイ、嬉しい。
万代さんからいただきました、ドラ焼きです。
うん、
北海小倉かな、あ 私や。スーズは？
スーズはクッキー&チョコでございます。あ、絶対うまい。
ちょっといただいてみましょう。
どこのだろうこれは。
うめえ。私さ、どら焼き好きなんだ。
どら焼きうまいよね。
あ、どら焼きっていうかあんこが好きなのよ。
ああ、
程よい甘さで、あんまりと甘いの得意じゃないんだけど、
うん、どら焼きはいいぐらいだよね。
うめえな、うめえな、
うん、
万代さん、ライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
冗談に乗っかったら心配するおばちゃんいそうだなとめっちゃ笑いました。ライブ終わりでサーキーさんから、万代さん子供の国でそば食べてましたと質問。
見たよって言ってたね。
そう、見たわけよ。というのも先週子供の国で職場の子供たちのお別れ遠足があり、その前の週下見をしに一人子供の国へ、一通り下見を終え、バーラーで沖縄そばを食べてるのをサーキーさんが目撃していたということでした。まさか見られていたとは。しかし下見をしたことで現在見られないエリアや広場のトイレや幼児も使用できる場所を把握できたりと分かったのは大きな収穫でした。あ、大事
大事。
ちなみにお二人はどんな生き物が好きですか、好きですか。それでは放送頑張ってください。
意外とすずヤモリとか好き。
ね、すごいね。
うん、あのオレンジの、お腹がオレンジとか赤のヤモリ、かわいい、目がかわいい。
私自分が勝てなさそうな動物全部苦手。
ヤモリは勝てるだろ。
沖縄大好きさん、
うん、
先週の火曜オリジンアワーノーブレーキのお二人にもメールでお話ししたのですが、先月の25日沖縄大好きとしてリスナー投稿デビューして12年が経ち13目に突入しましたと、うん、10代の頃からオリちゃんとオリジンアワーを聞き始めてお二人にこうして出会いました。ナオチンさんが出てた頃はスナックナオコも楽しませてもらえるベンビーさんやキャンさんがいた時は月曜オリジンアワーの EX のコーナー延長戦もありましたね。
あったね。
懐かしい。一時期は SNS の誹謗中傷や脅しになる精神的負担でメッセージ投稿も離れていましたが、そうだったんだ。今はこうして元気にメールしたりラジオ番組を始めたりとここまで来ました。今月の19日に30歳になります。これからもよろしくお願いします。そうなの。
そうなんだ。
時は経っとるね。
経ってるね。
あ、だからか。
大学生だったのにね、あの頃はね。
沖縄大好きも30になるんだったら健康に気遣わった。また来週。